おはようございます。聞く100日セラピー第1045回をお送りします。8月の29日ですよね。29日木曜日の朝10時5分です。台風の進路がですね、心配で、私もあさって土曜日には、池袋でセミナーのお手伝いをするということになっておりまして、大丈夫なのかというか、大丈夫かどうかが全然わからない動きじゃないですか、この台風は。全くこう、前へ進むんだか、どっちへ行くんだか、なんとなくルートが分かってきたけれども、なんかこう、日本を真横に横断するみたいなね、感じですけど、今の感じですと。まあ、とにかく、いつにそれがなるのかがわからないので、全然わかんないなと。今、さっきはすごい降ってたんですけども、ピタッと止んでるんですよね。神奈川県西部で。これが、当日どうなるかで、ちょっと、僕の動きも、まあ、ご参加いただく方の動きも、お悩みになってると思うんで、ちょっと一両日中にはですね、何とか結論出さなきゃなんないのかなと思ってるんですけど、まだちょっとよくわかんないかなというところで、でもまあ、こちらを聞いてる方は、ほとんど関係ない話かもしれないので、とりあえずお知らせですね。先ほど昨日あたりからも言ってますが、9月の15日に、先逆算せずに締め切りに間に合わせるためのタスクシュート時間術と、言った話を、まとめていたします。2時間かけて、9月15日日曜日オンラインのみの開催となります。最近このオンラインのみが多くなってますが、まあ、リアル開催はどこかでどういう形かでやりたいなと思いつつ、思ってるだけになっちゃってるわけですが、どっかでやろうかなと思ってます。もう、なんていうのかな。まあ、そっちは3ヶ月チャレンジ、のメンタル系の話にしたいと。まあ、両方混ざってくるんで、混ぜるのがいいんでしょうけれどもね。とはいえ、混ぜると話が膨らむし、まとめるのが難しくなるし、時間も長くなるんで、この辺を、こう、メンタルの話は別にそんなに興味ないっていう人も、ああ、でもその場合私の話ではない人の聞けばいいか。だから、そうですよね。そういう住み分けをしていけばいいんでしょうけどね。まあ、とにかく15日は、両方割と混ざってる話だけど、ややタスク、ややじゃないな。タイトル通りタスクシュート寄りの話にします。まあ、だから、出版記念の時よりは、タスクシュート寄りだということですね。はい。まあ、よろしければ、どうぞ。で、今日は、短めにしたいというか、いつも短めにはしたい。短めってのは25、6分から30分の間でまとめたいという感じなんだけど、本題に入ろうと思うんですけど、どっちの話がいいんですかね。いつもしている系の話を、でもやっぱりもう一回しましょうか。今やですね、私が考えているいろんなこう分野には誤解を招く表現だとは思うんですけど、かつてではなく今もだと思ってる、信じてるんですけど、まあ、僕がアメリカで勉強したフェミニズム、これの、なんつうんですか、特にテーマとした課題について、私は精神分析で、この二つ相性悪いとされてるんだけど、入っていくのがいいだろうと、ずっと思っているんですね。で、これだけを言うと意味不明なんですが、まあ、私がアメリカで習ったのは、フェミニズム心理学ってやつでしてね、非常に感銘を受けた口なんですよ。これでもっていうか、夏休み中の講習だったんですけどね、この番外編的な心理学の講習があって、で、フェミニズム心理学という。で、なるほど、このいちいち指摘は最もだと思いながら、やっぱり、ここ先というのかな、対象とするテーマは結婚とか社会進出にだんだんなってきますよね。あと収入ですよね。まあ、アメリカですからね。収入とかも、詳しく攻めてきますから、そうかなるほどっていうふうに思ったわけですが、ただまあ私アメリカで稼げるという イメージは全く湧かなかったんで、あんまり自分事としては、つまり、男性の収入だって安い人は極端に安いっていうか、ほぼゼロですからね。いや、アメリカでほぼゼロだったら大変ですから。国民健康保険すらない国なわけですからね。だからちょっとこれアメリカで生計立てようとするのは、現実的に真面目に考えない方がいいなと、その図を見てですね、フェミニズムとはまた全然違うアジア人的観点で、まあ留学生ですからね、見たわけですが、まあ、留学生ってね、金持ちは金持ちで凄まじいんで、もうなんか格差とか言ってもですね、やっぱりこう国内、日本国内にいるのとは感覚が全く、こういう話をするからやっぱり時間が、私の友達は、友達の一人、台湾人の友達が、なぜか彼は私を気に入ってくれたんですけど、空港3つ持ってるんですよ。空港3つですよ。いや、君大学生やんっていう感じなんだけど、僕よりだいぶ年下だったし、いや、空港3つ。彼と親しくなって友達になっておけばですね、僕は何もしないで生きていけたかなと思うんだけど、まあ、そこまでは、私はそういう助才のなさがないんで、うん、まあ、あと嘘かもしれないからね、空港3つ持ってます証明書を見たわけじゃないんで、でも彼は金持ちだなってのはもう、誰の目にも明らかなレベルで金持ちでした。うん、ので、まあ、格差どころじゃないよねって感じはしましてですね、しかも私には、私がどっちかっていうとやっぱそういうクラスではない人間だけど、ハングリー精神と反骨精神が薄いところのある人間なんで、濃い人間としてうちの父がいるんだけど、もう父の真似はしたくないというのがありましてね、薄いんですよね、どっちかっていうとそういうのが。ハングリー精神とかないんだけど、別に大金持ちってわけでもないし、まあ僕の得意の中途半端なポジションなんですよ。で、このフェミニズム心理学というのを見たときに、まあ、収入のことはもちろん、最大級のポイントになると思ったんですけど、僕はやっぱり心理学なんで、専攻がね、ここを心理学的に見るっていう方に非常に惹かれた当時記憶がある。で、全くその通りだと思ったのが、夫婦のこう関係性において、どちらが権力があるかって話になってきたときに起きがちな心理的課題およびその収入もそうなんですけど、収入というのは結局のところその男性が築き上げた社会ですよね。ある意味ね、例えば相撲の世界っていうのは間違いなく男しかいないんで、あそこはああいうふうに、まあ私もよく心当たりがあるのはうちの父が入っていた世界ですよね。まさにこう武家社会みたいなものがモデルになっているような、まあ坊主の世界なんだけど、そういうところが男しかいないんで、作り上げたところに女性が解放されたというからといって入っていくと、まあ大変難しい。その時に起きる心理ですね。ここで多くの、まあそのフェミニズムだけを取ると、これは社会モデルになっていくんで、いやそれは良くないよねとか、この構造を何とかして破ろうって話にはなるかもしれないんだけど、私はその時に入った人の心境がどうなるかっていうのにやっぱり、注意が自然と向かっていってしまうわけですね。で、結論として、こう、両方とも、両性ともですね、対等であるというのがいいのは当然なんですけど、そのプロセスで起きる心理ですよね。私がそこに非常にやっぱり惹かれたわけですよ。で、当然こう、そこで、ガチャガチャすると。例えば男の人がしか実質多く稼げない社会において、今でもそうですが、多く稼いでる男の人が、この対等だってなった時には、かなり耳っちい話になってきますけど、かなり耳っちい話になりますが、そこで対等であり、かついい関係というものを維持するとなると、どういう関係になるのかというのは、対等ですと言っただけでは結論が出ないよなって思うんですよ。対等なのはいいんですよ。対等な方がいいと思うんだけど、どういう関係になるんだろうと。結局、例えば 何かの決断を下すってなった時に、結論が2社しかいないんでね、ここにはね、一夫一婦制であることを念頭に置くと2社しかいないんで、例えば子供を作る作らないって話、もっともっともう耳っちく、今日外食行くかどうかみたいな話になった時、金を出すのが、例えば、まあ、夫の方が出すとか、両方で出すとか、いろいろあると思うんですけど、収入が対等でない場合、どっちが両方、どのくらい出すって話が、きっちり半分にするっていうのも、 一つの手だと思うんですけれども、ここに脅迫的なものが混じってくるじゃないですか。僕はそういう感じがするんですね。例えば分けるってなった時、じゃあ、二人で食べたのがいくらだから、1258.5円でみたいになったら、微妙じゃないですか。なんかこう、で、1円玉をやって、残りのこの 0.5 円は割り切れないから、次回は1円あなたが多く出すみたいなね。でも、この対等って、仲が良ければそうはならないだろうって話を多分になるはずなんですよ。でもそうすると、この話、対等であるということが目標だったためにですね、仲をずっと良くするということが、従属的な手段になっていく気がするんですね。これは一つの例ですよ。しかもですね、50年も60年も一緒にいて、果たしてずっと仲良くできるかっていう、この問題は実は昔、河井駿がすでに提起していて、ロマンティックラブで結婚するのはいいけど、ロマンティックラブが100年も続くと考えるのは、それはあまりに子供っぽいってさらっと書いてたんですけど、まあそうなんですよ。で、アメリカ人は表面的にはロマンティックラブを、維持しているように見えているんだけど、あれはこれ以外にないからロマンティックラブみたいなものをお年寄りになっても手つないだりイチャイチャしてるっていうのが素敵っていうような風に言われるんですけど、当時から言われてたんですけど、そうではなくて、そうしていないと大変なことが起きるんだよっていうことを書いていて、ああそんなもんなんだって僕は、若かったんでね、ぼんやりと読んでたんですけど、そういうことなんだっていうのが言ってみて痛感したんですね。だからそんなに年配じゃないんですけど、でも4、50の感じ、大学生いますからね、アメリカには。結構こういわゆるいい感じで素敵なのか知りませんが、イチャイチャしてる感じなんですけど、喧嘩になったらめっちゃ怖いんですよ。いや、これはやばいでしょうっていう。なぜやばいか。アメリカっていうのはスーパーで銃を撃ってる国ですから。本当にやばいんですよ。もう見てて、ハラハラするわけ。こっちの方がですね。そうか。これがやっぱりロマンティックラブしかない世界の夫婦間のアッパークラスでしたから、結構。こういう喧嘩しないだろ、普通っていうぐらいの喧嘩になっちゃうんですよ。わかんないですけどね。アメリカの平均的な夫婦関係なんて僕なんかにわかるわけがないんですけど。しかし、ただ、私はその人と結構親しくしてたんで、実に喧嘩の種が些細なの、めちゃくちゃ些細な話なんですよね。端的に言ってバッテリーが上がったってことなんですよ。いや、これでこんな殺し合いみたいになっちゃうんだ、大変ですよねっていう、はためで傍観者的に見ていたわけですけども、対等であるということは、仲良くするしかないんですよね。そうしないと、仲が良くもない対等は、脅迫的になっていく一例ですよ。可能性があるので、リスクがあるので、で、他にもいろんなリスクがありますよね。一歩間違うと最悪じゃないですか。昔そういう漫画をコミックエッセイで読んだことがあるんだけど、家の中に境界線を引くんですよね。こっからこっちに入ってこないでね、みたいなガムテープとかで境界線を引くんですよ。もうここまで行くと脅迫では済まないよなっていう。だから、仲がいいことを前提に、しかも対等な結婚生活が始まっちゃうと、仲悪くなったらどうするんでしょうかっていう、離婚すればいいでしょうって考え方もあると思うんですけど、簡単にできない場合はどうするんでしょうかっていうのが、答えが僕はない感じがするんですね。で、一つは、あれですよ。元に戻ってしまう。奥様が犠牲的、世話役を、に回るっていう、いわゆるマゾキズムに回ってしまうという。しかも、ここにはですね、だから精神分析なんだけど、マゾキズムというものが性癖に近い人は一体何が起こるだろうと。まあ、考えるだけでも想像がつくんですけれども、抑うつ以外は答えがないなって感じがする。つまり結婚生活がうまくいかなくなる、対等であり仲が良くないという時に起きてることって、さっき言ったバッテリー上がりましたみたいな耳っち問題に決まって、しかも耳っちっていうのはどういうことかというと、生活臭が極めて強い問題に決まっているわけですね。お茶碗割ったとかね。で、それはどっちが悪いんだって言い始めた場合、常に白黒がつかないケースが多いんですよ。だから喧嘩になるんだから。その、喧嘩している奥様とアメリカの人の喧嘩、喧嘩すると英語がめちゃくちゃ早口になるから何言ってるのか全然わかんないけど、大筋僕が理解したところによると、 バッテリーを上げてしまったのは奥様なんだが、その原因を作ったのは夫なんですね。まあ、わかんないですよ、本当のところなんて。でも、それは大いにあり得ると思うんですよ。だから、つまりですね、チャージするためには、かなり定期的に乗らなきゃなんないですよね。で、アメリカなんでめちゃくちゃ広いんで、普通車は定期的に乗りますが、たまたまそれを夫が休暇を取っていて怠っていて休んでいたと。そして奥さんが、たまたまちょっと、電気つけっぱなしにして車そんなに日本車みたいに素晴らしくはないんで、バッテリー上がりやすいんで、アメリカは。しばしばアッパークラスぐらいの人が乗ってる車でも割とすぐ上がる。しかもそのお家はちょっとこう、いわゆる共和党の方の方で、まあアッパークラス多いですけど、できれば、割とアメリカ万歳なんですよ。まあ日本大好きだけどアメリカ万歳だから、日本車乗ってないんですよ。いやいや、どうってことはないんですよ、この話は本当に。どうってことはないんだけど、こういうふうにいろいろな構造があるってことね。で、そうしている中で、バッテリー上がりました。奥さん怒り出しました。電話をしました。夫はもっと怒ります。結局夫が迎えに来るわけですからね。俺は休んでんだみたいなことをどうせ言うんでしょうけれども、それで電話の口でもうなんかシャラッとみたいな感じになって、ものすごい感じになって、ちょっと正午ウォルマート付き合ってみたいなことを言って、あ、ウォルマートいいよみたいな、なんでみたいな、ちょっと銃買ってくるみたいな。いやいやいやいや、銃、このシチュエーションで銃を買うとはどういう意味なんでしょうかっていう感じで、ちょっとなだめたという、僕の極めて拙い英語でなだめたんで、なんか、翔吾はとてもいい人だみたいなことを言われたんだけど、いや、日本人の平均的な人間なら多分こう言うだろうなっていうのをものすごく下手に言っただけなんですけど、まあそういうことがあったわけですね。だから、対等でロマンティックで行くっていうのは難しいことなんだということですよ。まあ今日はこの話これで終わりにしてもいいんですけど、まあこの方は幸いというか、なんというか、ものすごい強気な方なんで、そうそう鬱っぽくはならないと、やっぱり鬱っぽくなるんですよね。だってどっちかが折れるしかないわけじゃないですか。夫を徹底的にへし折れば、今度は夫が鬱になって会社休んだりするじゃないですか。それはそれで非常に困ったことになるんで、まあ、結局のところは、あれですね。こう、スプリットオフした悪いもの。これがつまりバッテリーが上がったってことなんですよ。ここに自分というものが対照的にですけど、紐づいてしまいますよね。自分が上げたことは確かなんで。まあ僕も注意しとけばよかったんですけど、電気ついてんなみたいなのが確かに目に入ったような気はするんですよね。でも車内灯がちょっとついてて30分ぐらい開けてたからってバッテリー上がるかっていうね、そこが問題だと思わなくもないんだけど、そうすると日本車の自慢みたいになるし、日本人だし私ろくなことにならないだろうから、ごめんね、僕も気をつけてればよかったって、こういうことアメリカ人言わないから翔吾はいい人だってことになったんですけど、いや、これはその文化だよなって思うんですよね。つまりですね、こういうふうにしてスプリットオフする、良いものと悪いものを分ける。で、悪い事態というものを、意味づける、今回はバッテリーが上がりました。余計な支出がかかります。まあ、これ、日本のと違って JAF とかもエグいんで、保険とかも非常に細かく、だからその辺脅迫的なんですよね。アメリカは金については。すべてが金である程度動いてる世界なわけですからね。余計な金がかかる。でもアッパークラスなんでね、別になんてことはないんですよ。で、夫も来なきゃなんない悪なわけです。悪認定されてしまったわけですね。だからそれをスプリットオフして、なんとか相手にねじ込みたいわけですよ。その人は幸い私にねじ込まずに生きてくれたんで、私とか射殺されずに済んでるわけですけど、こうなっちゃうから怖いんですよ。で、まあ、その、夫にねじ込みたいと。で、夫は当然休んでるから、奥さんのせいだから、奥さんにねじ込みたいと。まあ、これが要するに、当該報復ってやつですね。昨日お話しした。で、この当該報復を避けるとどうなるかというと、自分にねじ込むことになり、悪いのは私だ。私もう生きていく価値ありません、みたいな。極端なケースではですね。でも、そういう極端な人、ことを言う方は、結構いらっしゃいますから。抑うつ不安ですよね。まあ、抑うつ的になると。いうことです。今後このような生活を続けていれば繰り返しこういうこともあるでしょうから、現にあるんですけど、こんな人と一緒にいると私はいつもこういう目に遭うんだみたいなことになると、いよいようつうつとするじゃないですか。で、でももう私は世話役に転じて、この人上でいいやみたいになると、犠牲的マゾヒズムみたいになっていくわけですよね。ついでにお話をちょっとまた広げてしまうとですね、スプリットオフというのは、 この場合は観念というか抽象概念ですよね。バッテリーが上がりました。悪いのは誰ですかっていうのは抽象ですよね。それに対応する具体物は、まあ、バッテリー具体物だけど、実質ないですよね。ここを昨日申し上げた精神病水準だと、具体的な世界になってしまうんですよ。私が悪いっていうのは、その私のこう気をつけないのが悪いとか、不注意が悪い、すべて抽象概念なんですけど、私が悪いというのがですね、子供の世界ではすごく具体的になっていくので、で、例えば爪をむしるとかいう事態が発生するわけですね。これ事態愛とか言ったりすることと絡みがあると思うんですけど、オートエロティシズムの話ですね。つまり、私が悪い、こう切り離したいわけです、悪いのは。私の領域に入ってこないでくれってことなんですよ。バッテリーが上がった。それは私のせいではない。バッテリーをちゃんとチャージしておかなかった夫のせいであるっていうふうに、夫の側に押し付けるんだけど、それは抽象概念なんですよ。でも、ちっちゃな子供の場合、私が悪いって言ったら、私のこう、指の先のね、こう、皮とかよくむしる子いるじゃないですか。この私が悪い、この悪い部分を、何て言うんですかね、物質的に取っていこうみたいな、そういうことを、やるんですよね。手を抜くとか、爪をちぎるとか、そういうことですね。ビヨンのに書いてありましたね。私はこう、ペニスが良くないから皮膚をむしっているんですっていう、なんか精神病水準の人が出てきましたけども、あなたはそうやって、昨日私が言った、解釈の言葉が気に入らないから、そのむしったものを私に投げつけようとしているんでしょうみたいな、どうしてそういう話になるんだって思うんだけど、ちゃんとそれで会話が成り立っていくっていう、昨日もそういう話しましたけれども、なんかこう、私などにはこう想定できない世界だなって思いながら、ビヨンの本はよく読んでおりました。で、このオートエロティシズムなんかに象徴されるようなことって、でも私たちも時々やっちゃいますよね。かさぶたの皮剥ぐみたいな感じで、時々やってたことはある人はいると思うんですよ。あるいはこう、もう少し抽象水準が上がると、断捨離みたいな行動に、断捨離別に悪く言ってるわけじゃないんだけど、物捨てまくるみたいな。もう私の中の悪いものをどんどんどんどん排出して、だから排出になっていく。外へ外へ外へと出すと。ゴミ集積場に大量にゴミ出して、あ、すっきりしたみたいな。部屋もすっきりするし、私もこれで、善人になれましたみたいな。つまり、その悪いものというものと自分を切り離したいわけですね。つまりっていうか、ここで言いたいことはですね、まあ、フェミニズム心理学から遠く離れてきたけど、でもこれは僕はフェミニズム心理学だと思ってるんですけどね。つまり、この先に気持ちの方があるってことなんですよ。一見したところ、いや、バッテリーが上がったから私は腹が立ち、バッテリーが上がったから夫を責めているんですっていうことになるのかもしれないけど、そうじゃないと思うんですよね、やっぱりね。自分の中に良い悪いという考え方、まあ、長寿が的なっていうのかな、良い悪いっていう悪いものは攻撃されるべきだっていうその感情というものがくすぶっていて、何かの出来事をきっかけにその感情がアクティベートされて、この感情がその出来事に投影されているに過ぎない。出来事そのものはやっぱりよく言われる通り、良くも悪くもないんですよ。バッテリーってのは、時間が経てば上がるものなんですよ。そこに良し悪しはないんだけど、この事態はなぜこう悪いんだ、なぜ私の時間を無駄にするんだみたいな、その説明が入ってる時にはすでに自分の心の中にはこう攻撃せねばっていう感情がね、始まっちゃったんですよね。こっちが先だと私は思うし、こっちが先だというふうに考えることによって、いろいろな事態を非常に簡単に収められるというか、そもそも収める必要自体が存在しなくなるということを、まあ、グッドバイブスで気づかされたってこともありますし、倉園さんが繰り返しおっしゃってるから、私もそれに乗っかってるって部分もありますし、グッドバイブスの倉園慶三さんがね、最近大阪でこういう話されたと思うんですけどね。で、私はそれを精神分析でも同じものを見つけたから、この部分を語るのは辛いんですよ。いや、そうじゃないだろうと。それはやっぱ夫が悪いんだろうって話にする人はしたいじゃないですか。で、その話をさらに膨らませると、男がエバってるからいけないみたいな話に、休んでいるのじゃなくて、妻を助けるべきだみたいな話がこう、悪いのはどっちかっていうのが前提に立っちゃうんですけど、善悪を作ったその気持ちが、私は先行して存在していたと思うんで ですよ。で、これを言われるとカチンとくる、みんな多分出来事に罪があるのであって、私の罪悪感がアクティベートするのが先なんてことありえないっていうことになるんだけど、でも私にはやっぱり枯れ尾花に幽霊を見るというのは人の不安が作り出したものであって、枯れ尾花が幽霊のはずはないって思うんですよ。外在している悪はないって言ってもいいんですけれども、そういうことなんですよ。外在している悪がなければ、じゃあどうやってその気持ち沈めるのっていう話なんだけど、外在している悪が本当になければ気持ちはもう沈まるんですね。その延長線に昨日も言ったような話が出てくることになるんですよ。先送りしなければならない仕事って一個もないはずなんですね。嫌な仕事というものも外在していないんで、仕事というもの、仕事そのものが意味付けですが、仕事というものに私を、攻めてくる、私が失敗する可能性に対して攻撃を加えてくる、その仕事っていう、その感情の乗せ方を、しているというこのからくりが分かってくればですね、なんていうんですか、外在している箱と、その箱に嫌なイメージを塗りたくっている私の心というものはバラバラにそもそもあったはずであって、別々にあったはずであって、この塗りたくっているという事象を、なんていうんですかね、塗りたくっているという、行為の主体がどこにあるのかを自覚すればですね、箱そのものを見て嫌な気分になるはずはない。この箱が確定申告であり、上がったバッテリーであり、何でもいいんですけど、いわゆるハテナって書いてあるあのブラックボックスみたいなやつなんですよね。この箱は何にでもなる。私たちの意味付け次第で何にでもなる。まあ、対象だってことなんで、対象というより意味付けられている対象なんですけれども、この感じってものをお伝えしたいわけですよね。だから大学に行きます、大学は男性社会ですみたいな話になった時にも同じで、やっぱりそこにですね、昨日お話ししたばっかりなんですけど、夫婦関係もそうなんですよね。こう新しい考え方を導入しないと今までのやり方に戻ってしまったり、それこそこう辞書を買いに行きますみたいになってしまいかねないので、そうではないものをこう模索するしかないと思うんですよ。その時に僕らは動外報復っていうのと抑うつっていうものに、ひたすら気をつけるしかない。あ、最初はですね、動外報復で、銃買ってくるっていうのはまずいじゃないですか。同じように、もう私ナンバー2でいいって言って抑うつになるのもいいことだとは思えないんですよ。対等は対等であった方がいい。で、仲が良いっていうのも必要だと思うんですよ。ただずっと仲良くあり続けるのは無理なんで、なんかこう違ったあり方というものをやっぱりクリエイトしていくしかないと思うんですね。先人はクリエイトしたわけじゃないですか。一夫一婦制だって最初からあった制度じゃないんで、何かこうクリエイトしていくより他しようがないだろうなというふうに思うんですね。簡単なことだとは思いませんけれども、大学なり宗教なりでもいいですよね。女性が進出したら、その時に、起きる心理状態っていうのの記述がまず本当は必要なんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよ。対等になるのが合理的だとは思いますけれども、そもそも対等でないところからスタートした時に、対等になるプロセスでどういう心理が記述されていくのかと、その時にその人のナルシシズムって問題は絶対出てくると思うんですよ。例えば親を見返したいと思ってましたとか、そういうまあ、リベンジって言いますけれども、まあ、ナルシシズムですよね。そういうものは、そのプロセスにおいて出てこないはずはないと思う。ないしはヒステリーみたいな、つまり乖離ですよね。なんかこう、なんか叫び出すとか泣き出すとかいう話ではないです。乖離ですね。乖離が起きる。ふんぬとかって言うじゃないですか。めちゃくちゃ腹が立つとかってよくおっしゃる方いらっしゃるじゃないですか。男性社会で。天井が低いとかね。ふんぬってやつですよね。精神分析ではふんぬっていう表現を取る。あるいは、貪欲って言葉もありますよね。貪欲ってあれは、単に欲深いというよりは、満足することが不可能だって感じなんですよ。上を目指すってそういうことですよね。ある地位に入っても、次にもっと上の地位というものを目指すって時に、貪欲ってことがありますよね。前にこの番組で言いましたが、おこのぎ恵子さんのチョコレートを食べてしまったら、チョコレートがなくなってしまうのを心配する子供は貪欲なんだと。そういうことですよね。不安なんですよね。 この不安っていうのは自分の心の中にあるものであって、男女不平等から来るものではないですよ。自分の心の中にある不安というものは、まあもちろんそれは家でお父さんエバってましたってことも大いにあり得ることだから、男女不平等と無関係ではないんだけど、あくまでもでも不安なのは自分の心の中の不安なのであって、社会制度を変えることによっては、その不安なくならないと僕は思いますね。だから、その不安を何とかするっていう方向が、その方針にはですね、必ずこう、クリエーションがあると思うんですよ。何か新しい道を見出さない限り、その不安というものが、根源的にその不安というものと、うまく付き合っていけるっていうことは起こらない感じがします。ので、この自分からスプリットオフする不安、スプリットオフしまくってる人も結構いらっしゃるんだけど、スプリットオフしまくると、自分が半分になっちゃうんで、良い自分だけになってしまうんで、多分仕事をするモチベーションってすっごい下がると思うんですよ。だから、やっぱりですね、心の中で爪をむしっていてはいけない。爪はいいものなんで、自分が作り出したいいものなんで、やっぱりこの自分が作り出した、内側から出てきたいいものは大事にしておくという、かさぶただってそうじゃないですか。これは治る過程じゃないですか。薄汚いから取ろうみたいな、そういう自分の悪いものをそこに投影して、ここから自分は切り離すと、なんか一時的にスッキリしたような気がするんですけれども、きっとそれによってはスッキリしないと思うんですよね。そういうことが、こう、乖離みたいな話に、乖離って結局自分を分けるってことになってるんで、スプリットしないようにするっていうか、それをするとすごいモヤモヤするんで、そのモヤモヤをどうするかって、そのモヤモヤに圧倒されて抑うつ的にならないためにどうするかってことが、ずっと課題としてありますが、やっぱり新しいルートを開拓するっていうのが、それはどういうルートかって言われると、それはその道に入っている人に分かることですとしか言いようはないですが、今のところ、そういうことかなと思いますね。